主イエスが神の国の実態を例えでしかお語りになかったことはよく知られています。なぜ主イエスは例えという仕方でしか群衆にお話しなさらなかったのでしょう。その理由は現代に至るまで必ずしも正確に解明されてはいません。今日の私たちは想像することしかできませんが、一つには時の政府当局を過度に刺激しないためであったという見方ができると思います。人が国家の在り方を論ずる場合、言葉に注意しないと現状を批判することになりかねません。主イエスが神の国を述べ伝えられたのは、当時の国家の在り方を批判することが目的ではありませんでした。そうではなく、私たち一人一人が神に立ち返り、神を愛し、隣人を愛する者になるという、どちらかというと宗教改革的な意味合いの強い運動だったのです。そのため、主イエスは慎重に言葉を選び、その具体的方法として例えを用いられたと言われています。しかし、主イエスが神の国の在り方を例えでお話になった理由は、それだけではありませんでした。神の国の真理は、言葉にするにはあまりにも深遠であるため、短時間で、また言葉だけで説明するには無理がありました。そこで、主イエスは、むしろ事柄をできるだけ簡潔に表現し、そこに多くの含みを持たせられたのです。さらに言いますと、例えという表現形式は、聞く人の力に応じて聞かせることができるという利点がありました。文字を読めない人から、哲学と習字学に通じた教養人まで、どんな人にも例えはそれなりに理解できました。主イエスは神の教えを聞く人がどのような環境で育った人でも神の救いと恵みとに預かれるように配慮してくださったのです。そして最後に、例えは神に選ばれた人とそうでない人をより分ける機能も持っています。実はこのことが例えの一番重要な要素です。御言葉に触れたとき、謙遜で心の柔らかい人は、そこで言われている事柄を正しく理解し、生かすことができました。しかし、傲慢になり、神をも人をも見下げるようになっている人には、全く響かない、届かないものなんです。主イエスの例えは、神の国の秘密を伏せて、すぐには分からないようにしながら、しかも分かる人にはよく分かるように語られています。したがって、事柄に説明を加えるようなことはなさいませんでした。例えは、神に選ばれた人とそうでない人をより分ける主イエスの知恵でもあったのです。たとえそのものが人を分け隔てすることはありません。しかし、聞く人の方が聞くべき事柄を自分でより分けていきます。そのため、不信仰な人はたとえを聞いても信仰に目覚めることはありません。しかし、神を求め信仰を持ちたいと望んでいる人には、信仰の真理が分かるように設定されています。神の国の例えは、ちょうど磁石のようなものです。鉄を含んだ砂鉄に磁石をつけてますと、砂鉄は磁石に引き寄せられます。それと同じように、神から信仰の心を与えられているものは、主イエスの例えを聞かされることで、信仰の言葉に出会っていきます。しかし、鉄を含まない砂は磁石に反応しません。信仰の心を、神から与えられていない人は信仰の言葉を聞いても反応しないのです。今日の聖書の箇所を見ますと、主イエスはガリラや湖畔で船に乗り、 腰を下ろして湖畔にいる群衆に向かって神の国と私たちの在り方を教えられたと記されています。あまりにも多くの人たちが周囲に集まっていました。そのためみんなに顔が見えて、しかも声がよく聞こえるようにと配慮されたのです。このような環境の下で主イエスは心を込めて群衆に例えを語られたのです。それでは今日朗読していただいた主イエスの例えを見てみましょう。聞きなさい、種まきが種をまきに出ていった。まいているうちに道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。他の種は土の薄い石地でに落ちた。そこは土が深くないのですぐ芽を出したが、火が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。他の種は良い地に落ちた。そして生えて育ってますます実を結び、30倍、60倍、100倍にもなった。農業に従事している人があれば、このような例えであれば信仰上の事柄は別として、かなりの程度までその内容に納得してついてこられたのではないかと思います。では漁業、牧畜業、建設業の人々やお年寄り、女性、子供はどうだったでしょう。漁業に詳しい十二弟子はおしなべて倒幕したと言われていますので、やはり彼らには難しかったのかもしれません。そこでこの後主イエスは特別に弟子たちにだけ例えの意味を説明なさったことが記されています。当時パレスチナの地域、現在シリア、レバノン、ヨルダン、サウジアラビア、エジプトの国々に囲まれた地域のことでは、日本と違い冬が雨季、夏が乾季でした。まず冬の雨季が来る前に1回目の種まきをしました。これを冬まきと言います。雨季が終わった後もう一度種まきをしました。これを夏まきと言います。11月から12月の冬まきには小麦、大麦、あわ、レンズ豆等の種をまきました。雨季の後の種まき、夏まきにはひよこ豆、米、ウリなどがありました。そして当時種をまく人は、種が広く遠くまで散らばるよう腕を広げてまきました。そのため種は道端、石だらけの地、茨の地に落ちたのです。一つ目の種が落ちた道端はパラテンホドスで、畑の中の足で踏みなされた細い道の端っこです。鳥たちはヘキナで、翼のある動物のことです。カラスとは限りません。二つ目の種が落ちたのは土の薄い石地でペトローデスです。これは地表のすぐ下に岩があって土が薄いところです。三つ目の茨はアカンタスで、一般にトゲのある雑草、特にハリモクシュクを示します。ハリモクシュクはまかれた種と一緒に芽を出します。これは発育が早いため種より先に成長し、作物の上に覆いかぶさってしまうのです。とても珍しいことですが、主イエスはこの種まきの例えに解説をつけられました。解説は13節から20節に記されています。この解説は実際に主イエスによって弟子たちに語られたものです。その甲斐あって後の教会は主イエスの種まく人の例えの意味を正しく理解し、これを教会の信仰訓練に用いました。現代の私たちにもこの例えは何度聞いてもその都度考えさせられるものがあります。種をまく人は信仰の言葉を語る人のことで、今日では牧師、教師のことです。種まきは教会の礼拝や集会でなされる説教のことです。 種が落ちた土地とは、信仰の言葉を聞いた者たち、回収のことです。ある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまったとは、あぜ道に落ちた種のことで、信仰の言葉を聞いても、それが心に入る前に鳥が来て食べられてしまう人のことを言います。これは比較的恵まれた環境や境遇の中で生まれ育った方のことを対象にしていると思われます。落ち着いた家庭環境で育ち、学問を身につけ、大人の社会に順調に受け入れられる人のことです。友人に教会に誘われ、説教によって救い主や父なる神の存在を知らされます。そこで大いに関心を持ちますが、家に帰ってそのことを親に話すと、日本の歴史を見ればキリスト教に関わった人で幸せになれた人は少ない、外国の宗教と関わりを持つとその国との関係が悪化したとき、スパイ容疑をかけられると脅かされます。そして悪いことは言わない、やめておきなさいと説得され、教会に来なくなるのです。以前のことですが、志を同じくする牧師たちの勉強会で、私たち戦後生まれの団塊の世代は信仰への関心はあるのですが、教会を信頼することに対して警戒的です。信仰を持つと物事への客観性、批判的精神を失ってしまうのではと恐れるからですというお話をしました。するとある20代の牧師が笑いながら言いました。福井先生、今の若者は信仰をそんなに真面目に受け取りません。もっと単純です。信仰を持ったらどんなメリットがあるのだろうかとしか考えません。私は絶句しました。今の時代は物質的にも精神的にも満たされており、真面目に求道の思いを持つ者は少ないということのようです。しかし、いつもの時代にも少数であっても神に選ばれた人はいます。そして神はその少数者を通じて新しい時代を切り開かれます。預言者エリアが王たちから迫害を受ける中で神に嘆き訴えたとき、神はエリアに仰せになりました。バールに膝をかがめない者が7000人いる。バールとは土地に豊穣をもたらす神の名前です。人間の欲望を偶像化した神でもあります。イスラエルの人々がバール神を信仰するようになり、膝をかがめ礼拝していたとき、エリアはただ一人抵抗し、これを批判し続けました。実際には一人ではなく7000人もの仲間がいたのです。エリアのこのような信仰深い人でも神の知恵と力を忘れていることがあったのです。7000人は実際の数ではなく象徴的な数です。それと多くの仲間が隠れているということでした。次は、他の種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないのですぐ芽を出したが、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまったです。ある人たちは教会に来て洗礼を受け、しばらく喜んで信仰の言葉を聞きますが、信仰ゆえの観難や迫害が起こってきますと、すぐに気持ちを切り替えて元の慣れた生活に戻っていこうとする人のことです。第三の種です。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。第三の種は4章19節に、世の心遣いと富の惑わしとその他いろいろな欲とが入ってきて御言葉を塞ぐので実を結べなくなると説明されています。私たちの日本の社会では、社会的に影響力のある人への服従とそこから得られる実利への期待は絶大です。キリスト教の信仰を持つ政治家や経済人や 学者は数えるほどしかいません。しかし神社信仰やホテルさんとの付き合いを大事にしている人は今でも多くおられます。短い人生を有効に生きるために教会生活はほどほどにして世間との柔軟なお付き合いを大切にすることが優先されます。これが世の煩い、誘惑です。日本においてキリスト信仰に生きることは忍耐の連続です。社会生活では倫理的に悪を行うことでなければ人々の慣習に合わせることもしなければなりません。地域協力は重要だからです。しかしだからといってキリストにおける神の救いを放棄する必要はありません。たとえ毎週礼拝を守ることができなくてもできる時に礼拝出席することをやめないことです。日本のキリスト教徒に必要なのは忍耐です。詩編の第一編一節から六節をいつも暗唱して口で唱えてください。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う。このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える。悪しき者はそうではない。風の吹き去るも吹き去るもみ殻のようだ。それゆえ悪しき者は裁きに耐えない。罪人は正しい者の集いに立つことができない。主は正しい者の道を知られる。しかし悪しき者の道は滅びる。最後は、他の種は良い地に落ちた、そして生えて育ってますます実を結び、30倍60倍100倍にもなったです。まかれた種のうち、あるものは鳥に奪い去られ、あるものは根がないために枯れ、あるものは茨によって成長を阻害されます。しかし全ての種がダメになるわけではありません。中には順調に育って豊かな実を実らせるものもある。希望を持って種をまき続けなさい。これが主イエスの最もおっしゃりたかったことだと思います。与一は自分たちで準備するようにとは言われていません。土地は農夫である父なる神がすでに耕してくださっているのです。与一は神がご自分で用意してくださっているのです。ですから私たちは自分たちの判断で、私の土地は道端だとか石だらけの地だとか茨の地だとか決めつけてはいけません。自分の環境、自分の人間的弱さは神にお任せして、私たちはひたすら御言葉と向き合うように求められているのです。与一とは謙遜で柔和で素直な心を持つ人のことを言います。ただ例えで言う与一は、初めからこのようなよくできた人たちばかりのことを言うのではありません。初めは無知で愚かで強情で救いのない私たちですが、忍耐をもって主イエスに従い続けているうちに、キリストにおける神の愛に触れ、心から悔い改めせられ、謙遜で柔和で従順なものに変えられるのです。使徒パウロは言いました。私は植え、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださるのは神である。もし良い地が初めからよくできた人のことであるなら、誰が救われるでしょう。私たちが良い地であるかどうかは自分が決めることではなく、裁き主であられる主イエスがお決めになることです。私たちに許されているのは、ただ主を憐れんでくださいという祈りの言葉だけなのです。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、今日はいろんな地に種をまく例え話を聞きました。私たちは 良い地でありたいと望んでいますが、それは神様が耕してくださることです。すべても神様にお任せし、ただひたすらに御言葉と向き合うことができますように。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。